はい、どうも、沢田信也です。
はい、ジマさんでございます。
これが配信されてる前回には、仮面ライダーフォーゼの話をしていると思うんですけども。
そうでしたね。
もうすっかり忘れてたんですけども、オーズの話もしとかなあかんかな。
いや、ダメじゃないですか。忘れてかわいそうですよ。
まあまあ、言い方はちょっと厳しいんですけど、ちゃんとオーズも面白かったですよ、1年間見た後。
まあ、最後まで見れば、ああ、なるほどと、まあ、腑に落ちたところがありましたよね。
そこそこ頑張りましたよ、僕の中では。まあ、始まった時は、どないやねんとか思ってましたけど。ま
あ、確かにね。
はい。一応、1年間最後まで見た時には、ああ、よかったね、みたいな話になったんで、まあ、これはちゃんと話しとかなあかんかなと思ったんで、今回は、仮面ライダーオーズの話をしたいと思います。
はい。
で、早速なんですけども、はいはい、やっぱりこう、1年間という長い、お話ですから。
うん。
あれもこれもって話しよったら、こう、キリがないと思うんで。
あ、確かにね。
はい。もう今回はですね、もう、いいとこ1点、あかんかったなと思うとこ1点ずつを、もう、それに特化した話をしようかなと思います。
おい、1点突破ですね。
1点突破ですね。
はい。
まあそこから何かしらの話の派生があればそれでいいと思うんですけども、
うん、
まあとりあえず、動画良くて、動画ちょっといただけなかったかなっていう話を今回はしたいかなと。
なるほど。
というわけで早速ですけど何かありますかね。
はい、私が感じたオーズなんですけど、まあまずはまあ、良い点ということでですね、良かったところということでいきますと、もう一言で言えばですね、最終回です。今までね、オーズを見てきてどうもすっきり腑に落ちないところが何か私の中にあったんですね。それはまあ、平成ライダーを全部見たわけではないんだけれども、牙の途中から見ていった中でですね、
はい、
ちょっと、オーズは少し異色かなという気もしていたんですけれども、最終回でそれがなんとなくその原因が分かったような気がしました。で、一番良かったところ、最終回でいけばですね、やっぱりアンクですよ。
はい。
もう、彼が、その、グリードから人に変わっていく様、その、こう、渇望していた中から、こう、満足を得る様。これがまあ、やっぱり一番良かったでしょうね。それをまあ、具現化したといいますか、具体的なところでいくと、やっぱり最後の、タジャドルの変身。自分の傷ついたコアを、エイジに渡して、これで変身しろと。で、その気持ちを汲み取ったエイジが変身していく。そしてその時に、いつもの方とは違って、アンク自身が、変身のさ、後の掛け声ですか？あれをした時は熱いものがありましたね。
まあ、いいとこ悪いとこ、ほんま、まあ、あらかじめ言っておくと、もう僕も、ジマさんの話、配信前に、ね、収録前に聞いて、まあ、一緒やなっていう話があったんで、もう僕も一緒なんですね。いいとこ悪いところは。なんかまあ、その話を、まあ、その、ジマさんの話に乗っかっていく話なんですけど、まあ、僕の中でもやっぱりその、オーズ、の話に関しては、もうアンクの存在感が半端ないなっていうのがあって。
うん。
で、なんか、ま、なんすかね、決めつけな感じですけど、もうアンクの物語じゃないですか、完全。
正直言うとですね、僕のイメージではですね、日本一長いプロモーションビデオと思ってましたよ。
そう、やっぱりね、悪かった話も先にしちゃいますけども、
うん、
悪かった話を僕からも振らせてもらいますけど、
ほいほい、
やっぱりそのオーズが始まった時って、
うん、
その主人公のエイジの、
うん、
存在感っていうか設定っていうか、お前なんやねんっていう感じがすごい強くて、
してましたね。
で、やっぱりそのダブルを見た後の映画の中でのエイジの行動も意味がわからんみたいな話を言ってたじゃないですか、うん。
はい、してましたね。
お前何がしたいねんっていうのがすごいあったんですよ。
うん、
で、まあ、エイジも後半からは、なぜそうなったのか、なぜこういう人間であるのかっていうのが、まあ、語られることによって、ある程度のその感情移入であるとか、共感であるとか、うん、まあ、エイジも、いろいろあったんだよな、みたいな感じでの、まあ、許容っていうのができ始めていったんですけども、
はい。
やっぱり、それよりも、そのアンクの存在感と、まあ、アンク自身の成長物語っていう方が、印象としてはすごい強かったので、
うん、
本当、ジマさんのおっしゃるように、もう一年を通じたアンクのプロモーションビデオだなっていう。
いやー、まあ、
結果としてはね、うん、僕はこの、アンク役のこの三浦亮介ですか。
あ、ですかね。うん。
彼も、桐山蓮と同じく僕が、この応援していますよ。
今後彼はアンクで行くんですかね、それとも刑事で行くんでしょうかね。
あのね、なんかね、この前、なんかのバラエティ番組出てたん、たまたま見たんですよ。
ほうほう。
この、何ですか？この、三浦亮介くんがそのまま出ている状態の時。
うんうんうんうん。
なんか、アングではなかったですね。
あ、そうなんだ。
普通のいいお兄さんでした。
いや、まあね、いい歳ですからね、あのキャラでそれやっちゃまずいですけどね。
はい。ちょっとその時にちょっと残念でしたけど、もうちょっと横暴でやってほしかったなっていうのがあったんですけど、やっぱそこはキャラクター。
うん、まあ確かに。まあよく演じましたよ。
逆に言うと、そうそう。あの演じ切ったのはすごいなって思ってて。
うん。
なんか普通にこの人演技上手くないですか？そうでもないですか？僕はなんか上手いなって思ったんです
けど。僕も上手いと思いますよ。まあその他の演技がどうかわかんないけど。
わかんないですけどね、うん。少なくともそのアンコっていうキャラクターを強烈に印象付けさせるのと、まあ存在感を出したっていう意味では、うん、まあ、全然もうバッチリやったんじゃないかなっていう。いや、
正直ね、この人じゃなかったら面白くなかったかもしれないと思ってます。
そうですね。
うん。
なんかビジュアル的にも、その演技的にも、なんかすごいマッチングしてたなっていう印象がすごい強くて。
あのね、同じ人なんだけど、刑事さんの時に彼に会ったら、なんとなく勝てそうな気がするんだけど、ね、アンクの彼に会ったら絶対勝てないと思いますね。
そうですね。そこら辺のその演じ分けもうまくできてたんじゃないかなって、すごい
思いますね。まあそういう意味では本当にね、この人が引っ張ったようなもんですよ。
そうですね。本当そうだと思いますね。
うん。で、行きますとですね、その、私がずっと引きずっていた違和感というのは、やっぱり日野英二のキャラの弱さなんだけれども、うん、最終回でその、彼自身が救われたところがあるじゃないですか。
うん、
こうやって手を伸ばせばよかったんだ、みたいな。
そうですね。
うん。で、行けばね、彼もやっぱり悩める人であって、今までの仮面ライダーの主役っていうのは、きっと、自分が敵を倒すっていう、もう積極的に攻撃的な人が多かったんだけれども、今回は本当最後まで悩む主役であり、なおかつ、まあ普通の一般的な我々のように、戦うことより笑顔を見た方が好きみたいな、こう、普通の装飾系っちゃ装飾系な人だったわけですよ。で、それがたまたま強い力を得たもんだから、ああいう風になっていった。常に自分を犠牲にしていったみたいな話になってきて、
うん、
それでいくのやっぱりね、こう、まどろっこしいわけですよ、こっちから見てたら。
そうですね。
うん。もっと積極的に戦えばいいのにって思うんだけれども、
まあ、そうだね。なんかね、僕はその、そんな仮面ライダー、平成ライダーなんかそんな詳しくないから、うん、俺も印象の話しかないんですけど、
うんうん。
昭和の仮面ライダーは世の中の正義を守るために戦ってたじゃないですか。
そうですよね。
悪とね。
うん。
で、平成のライダーは、その、自分の身の回りのものを守るために戦ってたじゃないですか。
うんうんうん。
で、時としては、敵は完全な悪じゃない時もあるわけですよ。悪には悪なりの主張があったりもして、
うん。なるほどね。うん。
はい。ただ、自分の身の回りのものを守るために俺は戦うんだっていう意識で戦ってたんですけど。
うん。
今回はちょっとそうじゃないなっていうのがあって。
そうなんですよね。
なぜ戦うのかっていうことすら、ちょっと自問自答なところもあったじゃないですか、
うん。そう。なんか自分がやらかしてしまったことの罪を償うためにやってるみたいな気もするわけですよ。
そうですね。過去に守りきれなかったものに対する、まあ、食材のために戦うみたいな感じで、
うんうんうん、
決して対象が、なんかひなちゃんを守るとか、
そうそう、
なんかそういうのじゃない。
ないんですよね。そこがね、やっぱりスッキリしないところの大きな要因でしたね。だもんだから。
この言葉で言ってしまう、うん、決めつけてしまうとダメなのかもしれないですけど。
うん。
自分探しじゃないですか。
そうなのよ。そうなんですよ。で、最後の最後で見つかったっていう感じ。
うん。
で、また最後の最後でね、自分探しの本当の旅を始めたというような感じの終わり方でね。ね、主役がそれなら他がどうかと言ったら確かにアンクはね良かったと思うんです。ただ僕はちょっとね残念だったのは悪役もやっぱりよくわからなかったんですよ。でまあ主役のキャラの弱さもあるんだけれどもねグリードたちのねこうその目的もよくわからないしその行動原理もいまいちだったんですよね。
そうですね。まあ単純に僕は彼らを見てて。
うん。
彼らは何がしたいのかって常に思ってたので、
うん、
で、なんかそれも結局何がしたかったのかってぼんやりとしたまま終わっていった印象があるので、
そうですよね。
そもそも メダル集めたらどうなんねんっていうことすら僕はぼんやりとしていたので、なんかそのメダルの重要性っていうのがなんとなく分かってなかったんですよ、見てて。鴻上社長もすげえなんか何考えるのか分からへんかったし。
そうなんですよ。
で、オーズも、オーズがメダルを全部集めることと、グリードがメダルを全部集めることの違いって何なのっていうのがすごいあったし、唯一僕が分かったのは、牧博士の目的だけが分かりましたから。
無にしたいという。
そう
だけですよね。
彼はもう彼自身が世界に絶望してしまっていたから、メダルの力を使って全てを無にする。彼は彼のための野望として、目的としてやってたじゃないですか。
確かに。
でも、グリードも何、鴻上社長も何がしたかったのか、いまいちパッと分からなかったんですよ。
一番分からないのはやっぱ鴻上社長ですよ。なんか、ねえ、ケーキばっかり作って、ハッピーバースデーって言ってないし、おいおいって。
そう、なんかすごい強引なキャラクターの立て方をして、その勢いだけで最後まで来ましたけど、結局お前何がしたかったんやっていう。
そうなんですよ。
多分、良い風に解釈をすると、その人間の欲望が行き過ぎたらどうなるのかを見届けたかったのかなっていう捉え方をしたんですけど。
そうか。まあ、彼の行動原理はそれですからね、確かに。そう。
なんか映画の時もそんな感じやったじゃないですか。その、織田信長が復活させた理由とかも。
そうでしたね。
なんか結局人の欲望が行き着くところ、それがどう世界に作用するのかっていう、単純な趣味的な感じでやってたのかなっていう。
ほんとね、迷惑なおっさんですよね、ほんと。
そうですね。だからそこには何かしらの、なんていうんですかね、目的なんかどう、何かをコントロールしてやろうとかいう目的っていうのがなくて、単純にその研究としての興味しかなかったのかなっていう印象しかないんですよね。
そうですよね。だからもしかしたら、映画は彼を軸にまた回るのかなという気もしないではないんですけどね。語られてないところを。
でもなんか、どうなんやろな。わかんないですよ、なんか。わからないところが多すぎて。
多すぎますね。なんか、ふわっとしたところで、なんか、その、大きな目的があるわけでもなく、ただ、人類に悪さをしてる人たちっていうイメージしかないんですよね。もう、彼ら見ても、メズールの人間系ぐらいしか私あんまり記憶ないですからね。
グリードの話をすると、カーザリーは何かしらの目的があって、他の3人を出し抜こうとしてたわけじゃないですか。
まあそうですね。いろいろ策略を巡らしてましたからね。
なぜそうなのかっていうのが分かんなかったんですよね、見てて。
そうね。
なぜ出し抜こうとしてたのかとか、出し抜いた結果、じゃあ君はどうなりたかったのかっていうのが、なんかメダルをたくさん集めて自分だけ一人が強くなりたかったのかなって思うと、なんかそうでもなかったみたいだし。
そうね。ねえ、ガメルにしちゃもう本当に食べるだけですかみたいな感じですしね。
で、カメルはね、逆に分かりよくて、彼はメズールのそばにさえ入れたらそれでいいって感じじゃないですか。
まあ、そうですね。子供のようなキャラでしたからね。
メズールのためやと何年もするよ。じゃあ、メズールの目的って何なのかって話をすると、それはメズールがやられるときに僕は初めて分かったんですよ。なんかその愛というものを感じたかったんだなっていう。
ああ、なるほど。
え、そんなことお前最初に言ってたっけってすごい思って、忘れてるだけかなって僕は思ったんですけど、なんか初耳な気がするって思った
んですけど。確かに、そんなことしてなかったじゃんってね。そう
です
ね。
でも彼女は、の目的は、そのメダルを集めて、まあ、いわば、簡単に言うと人間になりたかった的なところじゃないわけ。感覚がないわけでしょ、グリードっていうのは。
そうですね。いつも何かに渇望してたというところですからね。
彼の、彼女の目的はそうやったんかな。じゃあ、ウバさんは何なの
ウバさんはもうみんなの引き立て役です。何かにつけてなんかいいとこなしでしたね、彼は。
そうですよ。だから彼も、なんか、すごい自分が損な立場に回されてしまうから、そこから這い上がるためにいろいろ画策はしていたけれども、彼自身何がしたかったのかっていうのは見てて全然わからなくて。
全然わからなかったですね。確かにね。まあ、その辺のね、気迫さが非常にね、まあもう全体通してこう、その一本筋の通らないというかね。
それもね、すごい良い解釈をすると、そもそもグリードがそういうものなんだと。目的も何もなく、ただ欲求だけがあるっていうのが、グリードなんだって言われると、ああ、そうですかって話になるんですけど。
確かにね。
やっぱ物語として見てるこっちとしては、意味がわからないから、もやっとするんですよね。
うん、どっちにも感情移入ができないしね。そう
なんです。ただなんか、ね、本当目的のわからない人、うん、人同士の陣地取り合戦してるような感じ。
確かにね。そうなんですよね。まあそんな中でもね、芯のあったキャラっていうのはやっぱ確かに少ないけどいて、それもやっぱり伊達さんだったりするわけですよ。
そうですね。途中、彼は、うん、そのさっきの話の流れで言うと、目的がすごいはっきりしていたので、
うん、
なんかすごくアクセントとしてはキラキラ輝いてましたよね、彼は。
いや、このまま二号ライダーは彼でいいと正直思いましたよ。でもやっぱりその最後にそのお父ちゃんをこう育て上げる、ということを終わらせて自分が一度引くと。ああ、やるねーって感じでしたね。なんかかっこいいなと。まあ、セリフもなかなかこう、いい兄貴的な感じでよかったじゃないですか。
そうですね。うん、彼、あの、役者さんも名前忘れましたけど、とてもよかったですよ、
ね、彼がだいぶ、あの、中間のこう盛り下がりそうなところを引き上げてくれましたね。
そうですね。
で、その、やっぱりこう、だれてきたっていう大きな要因なんですけど、僕の感じるところでは、後半、オーズがむちゃくちゃ弱くなったんですよ。まあ、しまいには何かあの、クズ闇にもこう、苦戦する勢いだったじゃないですか。
そうですね。
やっぱりね、主役は強くあってほしい。と、特にあ、と、ね、特撮者で思うわけですよ。
あれも、ダメな方向性の強さのインフレが起こってしまって、本来ならばそのコンボの組み合わせで窮地をこう脱する話にするべきだったと思うんですけども、何をやっても効かないじゃないですか、ね、中盤以降って。
そうそうそう。
あれはちょっと強さがインフレしすぎてないかなって。
そうなんですよ。
どのコンボやってもなんか倒せないみたいな。
そうそうそうそう。
なんか、あの、最初の序盤の方って、なんかあの、同じメダルのコンボを使うと、圧倒的な力を入れるけど、エイジがめっちゃダメージ食らうみたいな。
そうでしたね。
中盤以降は、なんか、そのコンボを使っても全然勝てなくて、
そうそうそう。
最終的にはあの紫のメダルを使うしかないみたいな。
ない
んですよ。だからほんとドラゴンボールで、最終的に全員がスーパーサイヤ人になってしまった感じで、強さがインフレしすぎてしまって、コンボの面白み、メダルの面白みがなくなってしまったん
でしょ。全くないですよね。こうでなければならないっていうのは全くなかったですからね。あれがね、やっぱりこう、ヒーローものとしては致命的かなと。
そうですね。思い、でもあれも結局、ぼんやりしてるんですけど。
うん。
なんで強く、弱くなってしまったのかっていうのが、ね、わからないんですよ。
確かにね。
だって、グリードは、限られたメダルの数を取ったり取られたりしてるわけじゃないですか。強さのマックスっていうのも決まってるわけじゃないですか。
ですね。
で、後半、一番最後の後半の後半までは、そんなに強くないわけですから。
そうね、
その状態では、互角に戦えるはずなんですよ。
そうなんですよ。
なんやったら、グリードが生み出す闇の方がグリードより強そうだったんですよ。あったじゃないですか。あれが意味がわからんなっていう。
そう、なんでここで主役がこんなに苦戦しないといけないのっていうのがやっぱもどかしいわけですよ。まあね。
で、序盤の方はね、例えばなんか足をチーターにすることで、めっちゃ速く動くとか、そういうちょっと戦略的なところとかあったじゃないですか。
ありましたね。
なんか後半全部力押しやったじゃないですか。
なんかあの、サゴーズを出しとけばいいぞみたいな、ね。
なんかとりあえず勢いでいっとけみたいな感じやって、なんか、アンクのこのメダルを使えみたいな感じも、別にどれも一緒やみたいな感じで、ちょっとがっかり感じたんですよ。
ありましたね。そうね。で、やっぱりその話がこう大きく変わったっていうのは、プトティラが出てきたところからでしょうね。確かに強かったけど、それはもうすべて、あの、日のエイジの犠牲のもとになってたというね。
でも結局あの、紫のメダルにしても、じゃあそこまで強いのかっていうと、最後の最後ではそんなに強くなかったし。
そうなんですよ。
意味がわからないなっていう。
最後の最後で、決めたのは結局、タジャドでしたしね。
そうですよね。で、それも、言うたら根性パワーみたいな感じで、友情と根性の結果、強かったみたいな感じで。
そうね。まあ、ありようとしては間違いじゃないんだけど、なんか最後に取ってつけた感がありましたもんね。
そうそう。じゃあ、紫のメダルって一体
うん。そうなんですよ。なんかこう、一本筋が通らないんですよね。
なんか、その場その場って考えて、 感がすごいしてしまった。
うん、すごいしましたね、ずっと数字で。ただね、まあ今、タジャドルの話が出たからじゃないんですけど、最後のタジャドル戦は燃えましたね。
そうですね。あれはもうやっぱり消えてしまうであろう相棒の力を使って頑張って一緒に戦うっていう、うん、やっぱシチュエーションが燃えるわけで、
うん、
まあ、乱暴な言い方をすると、オーズって、シチュエーションだけの話じゃないですか。そう、一本話の筋は通ってないから、その時の場面が、かっこいいかどうかっていうだけの。
それはありましたね。
だからあの、アンクがマケ博士に最後もメダルに日々入れられて、
はいはい。
俺はいつか死ぬ、いずれ死ぬんだろ
う。
で、その、ひなちゃんがアンクについて、どうのこうのっていう話があったじゃないですか。
ありましたね。
で、ちょっと泣けるんですけど、お前らそんなに結びつき強くなかったやろ。
そうね。何を急にみたいな話ですからね。
ひなちゃんはあくまでお兄さんが心配なんやろって。
そうそうそう。
で、アンクに対してもう情が湧いたっていうのがあるならば、もうちょっとそこ描けやって思うんですけど、ね、なかったやんと思って。
後半いきなり変わりましたからね。
なんか、いつかの話で忘れましたけど、河原で、クスクシエの店長と一緒に誕生パーティーよとか言って、
ああ、はいはいはいはい。
ウクレレとか弾きながらなんかワイワイってしてた、シーンがあるじゃないですか。あれがすごい僕の中で取ってつけた感じやって、すごい嫌やったんですよ。
なるほどね。
何お前ら急に仲良くなっとんじゃんみたいな。俺たち仲間だぜみたいな感じ。
そうね。
俺たちファミリーみたいな。何やってんねんだか思って。
確かにね。
キャラクター同士の結びつきが強引やなってすごい。
でしたね。なんかフラグ立てましたねっていう感じでしたもんね、なんか。
エイジとアンクはまあいいですわ。一年通してやっていいですからね。
うん。
そこに無理やりこう、店長とか入れんでええやんかって思うんですよ。
うん、確かにね。そうだね。で、後半のね、そういうの、強引さというか、作り方で、ストップモーションが入ったじゃないですか。
はいはいはい。
もうあれ見た瞬間、ボラギノールかと思いました、
ね。ね、先輩 G なんですかみたいな。
ちょっとね、これは、あんまり効果的じゃないですよっていうのがね、すごいね、未だに残ってるんですよ。あれテレビ壊れたかなみたいな感じで。
いや、でも作ってる方は盛り上がっていってるんですよ、きっと。
ねえ。
もう、アンクとエイジのこの心情を、いかに表現するのか、みたいな感じで。
ねえ、もうちょっとやりようがあったでしょって思いましたけどね。
海で殴り合うっていう、すごいベタな。
ベタベタでしたね。ごめんなさい。ちょっと話があちこち飛んでる、なんですが、中盤と言いますか、後半でやっぱり燃えたのは、アンクが、もしかしたら、もう一人の、アンクに、取って、食われてしまうんじゃないかというところがあったじゃないですか。あの辺はまあ結構熱かったですね、私の中では。
そうですね。まあ、アンクは、話が始まってからね、徹底して、自分の存在が消えるか、生き残るか、どっちかってずっと生きてるじゃないですか。
もう本当、生死をかけたところでね。
そうそう。そもそも、最初は腕しかなかったから、死なないためにメダル集めてたところもあるわけじゃないですか。その、ために、まあ、いろいろと、栄誌を使って流しようと思ってたところがあるから、アンクとしては、やっぱりそこは、アンクだけがそこ筋通ってるんですよね。
そうなんですよ。
でそこで、右腕以外のもう一人のアンクが現れたことによって、自分の存在が消されてしまうかもしれないっていう、そのピンチが訪れるわけですけども、あそこは単純に素直に見てワクワクするのは、やっぱアンクが主人公やからじゃないですか。
そう。アンクが一番心配みたいなもんでしたからね。
そう、アンク消えちゃうって普通で思うじゃないですか。
伊達さんがいなくなって、これでアンクまで消えたらもう絶対続かないからって思いながら見てましたもん。もうこれ絶対アンクだけはどうかしてくれって思いましたもん。
でも、もう一人のアンクも最後めっちゃ簡単に死によったから、何やねんとか思って、あれも。何やねんって本当思って、あれも、ね。
本当にね、筋通んないんだ。
終わらせるときは本当簡単に終わるよな。
なんか引っ張るだけ引っ張ってね。
過去グリードの死に様も一話ごとに終わらせていきよったから、最後。
ああ。そうね。
後半の、なんか、駆 け込み具合というか、詰め具合というか、もう考えなしにやってるのがお前らって自分にしました
。それをね、まんべんなくもうちょっとこう、10話ぐらい前に、こうね、前倒しして、うまく配置していけば、それなりに消化できたのにね、っていう気がしましたね。
そうですね。レイジの同級生のレジャーランドの社長の話とか、言ったんかい？
いやいや、それを言うなら1000回記念でしょ。あれはね、ない方がいいと思うよ。
まあ、あれは大人の事情ですよ。
ねえ。
40周年、1000回記念で40周年で。
確かにね、そうなんだけど。いや、ない方がよかったよ。
と思う。だからまあ、本当最初は、からは何も決まってなかったんだな、っていう。印象があるんですけど、オーズは。
まさに、場当たり的なね。
場当たり的に。だから、もうシチュエーションに頼るしかないから、後半の各シチュエーションはもう、とりあえず泣かせとけ。とりあえず燃えさしとけ、みたいな感じの要素を、ふんだんに入れたっていう。
そうね。まあ、物は売れたと思いますよ、確かに。いろんなギミックがあってね。あの、変身のポーズとか僕は結構好きですよ。歴代のライダーといいますか、まあ知ってる中では。
ああ。
かっこいいなと思いますけどね。
メダル、ベルト斜めにしたの、ナゾルじゃないですか。
うんうん。
あの、ナゾルアイテムの
方
の、
うん。
設定とかって結局語られんねんものでしたっけ。
そうやつよね。
なんであれ、あのリングにナゾル必要があったんですか。俺ずっと最初からそれ気になってたんですよ。なんであれナゾルの
あれが体の一部になるわけじゃないですもんね。また腰に戻ってますもんね。
だからダブルの時とかって、
うん。
刺したら変身するじゃないですか。わかりやすいじゃないですか。
うんうん。
フォーズもスイッチ折ったら変身するわけでしょ。
うん。
でもオーズはメタル入れただけで変身しなくて、なぞらなくちゃいけないんですよ。じゃらん。
そうか。
で、あの、なぞるためのあのアイテムは何なのかっていうのがすごい気になって。でも全く説明されずに終わってたじゃないですか。
そうね。あの、バンダイさんの影が見え隠れっていうとこしかないですね。
そうだから、最後、あの、エイジが、
うん。
あの、街の中にある貯水所に落ちた、川か処理するのをして、なぜか、うん、海辺に倒れてるシーンとかあったじゃないですか。
うんうんうん。
で、その時に、ベルトがねえみたいな感じで
焦るんです
け
ど、
うん、いや、ベルトもそうやけど、あの、なぞるやつもいるやろとか。
そういや、そうだね。
あの、なぞるやつなかった。お前変身できひんねん。
そりゃそうだ。
でも、なぞるやつの説明はないんですよ。
でも、なぜか彼の手にはそれがあるわけですよね。
なんやねん、あれは。
そうか。そりゃそうだね。それは気づかなかったな。まあ、どこをつついても、どこを叩いても、どこをひねっても、やっぱり一本筋の通らないオーズでしたね。
まあ、まあ、で。だって前も言いましたけど、ダブル、スカルの話、映画があった時の、オーズの映画、
うん、
織田信長復活の時、
ああ、はいはいはいはい。
の、意味がわからんって話を前にもしたと思うんですけど、
でしたね、
あの時には全く何も決まってなかったっていう話をやったらしいんで、
おー、そう
キャラクター設定とか、ね、
おー。
やっぱりそのオーズは多分作りながら考えていったと思うんですよ。すごい大きかったのかな。
ああ、なるほどね。
しゃあないかな。
そうね、まず、まあ、当然、いや、当然で、おもちゃありきでしょうからね、制作側も。
そうですね、まず次はどんなギミックでいくみたいな話が先に出て、うん、まあ、それをうまく活かすためにはどうするみたいな話でしょうから。
そもそもメダルの取り合いで、パワーバランスが変わっていくって、アイデアはとても良かったと思うんですよ。で、なおかつその、メダルというね、アイテムを使って、欲望をメダルと、こう、何、一対一の対応にしたというか、そのアイデアはとても良かったと思うんです。何がいけなかったんでしょうね。
あ、やっぱそれは紫のメダルを出してしまったからじゃないですか。
ああ、もう、
言ったら、あの、
前提から覆しちゃったのかな。
そう、UNO で言うなら、ワイルドドロー4が、10枚ぐらいあるような感じじゃないですか。いや、もうそもそもゲーム性破綻してるやろっていう。
そうだね。
あれ、紫のメダルがなければ、既存のメダルだけの合戦で、うん、いかに敵を出し抜くかとかっていう戦略性でいけたはずなんですよ。
うんうんうん、うん。
でも紫のメダルが一番強いみたいにしてしまったから、しかもあの強さの定義がはっきりとしてなくて、なんとなく一番強そうみたいな感じでいってしまったから、
そうなんですよね。
なんか破綻してしまったんですよね、メダルの取り合いの。
そうそうそう。この話の時にえらく強かったけど、この後なんか、えらい苦戦してるなっていう感じですよね。 まあ、これはもう出てきた花はとんでもなく強いく見せるっていうのはもうお約束なんでしょうけど。
だから、まあ、これは勝手な僕のこうあったり上がったのに出番しかないんですけど、紫のメダルは牧博士しか使えないんですよ、ベジータですよ。
ああ、そうか。
で、それに対して大津側は、うん、そのブリードとのメダル取り合い合戦の手元にあるメダルだけでどう戦うかみたいな感じにしてよかった。
うん。
そこで知恵を使って勝つとかにしてよかった。
そうか。大
津側も紫のメダルに使えるようにしちゃったから、
うん。
なんか、じゃあもう、既存のメダルいらないじゃんっていう。
確かにね。ただエイジの方に負荷がかかるよっていう風にしたかったがためのね、紫っていうイメージですもんね、この
話を転がすための設定としてそれを用意してしまったのは、うん、単純に戦いとしての面白みをなくしてしまった的なところ
ね。え、まあ作詞作に溺れるじゃないけど、アイディアてか それが先行しちゃったような感はありますね。トータルでのバランス崩しちゃったな。
毎回話が終わった後の、
うん、
手持ちのメダルが何個あるかっていうのが絶対出るじゃないですか。
出ましたね、
うん。あれがもう後半全く意味がなくなっていってたんで。
もう好きにしてって、ね。
そうそう。それも関係ないやん、みたいな話なんだし。で、もう一番最後に破談したなと思ったのが、
うん、
エイジが、ノーマルのメダルをすごい取り込んでるんですが。
ああ、普通のセルメダルね。
セルメダルね。うん、で、それを最後、恐竜の斧に全部入れて、モキ博士に倒すみたいなのがいるんだけどね。
うん。
それありなんて俺めっちゃ思ってしまったんで。そんなセルメダルたくさん集めたやつも勝ちやんけん。
そうね。じゃあ今までのはみたいな。まあ番組の中では尋常ならざる量だったからっていう風にしたかったんでしょうけどね。だからあれですよね、木のエイジが、最終回で出てきた時に、足元をひび入ってましたからね。でもその後全然ひび入ってなかったですけどね。まあ、そうね。で、セルメダル全部なくなったじゃないですか。最終回で。ただですね、劇場版仮面ライダーオーズ。将軍と21のコアメダルでですね、実は、徳川家にはですね、ヨーロッパの王家から献上されたコアメダルが3つあったんですよ。コブラとカメとワニキ。もしかしたらまだまだあるかもしれないですね。
ああ、もうそれあるでしょ、
実は。
世界各国。
そうそうそうそうそう。
北極国とかからも見つかりますよ。白クマとか、いろいろ。
ねえ。まあ、結局、コアメダルないから、次の映画どうするんだろうって、ちょっと心配なんですけどね。
そんな新たなメダルがまた出てきますよ。
また、コウガミ君がなんかどっかから引っ張り出してくるんですかね。
引っ張り出してくる人。もう映画になったらメダルは大量生産されますから。
うん。
桃太郎スメダル、
ああ、あ、魂ですね。
魂コンプ。
魂だね。
そんな、なんぼでも映画では新しいメダルが生み出されます。
そうなんですね。しかしね、私映画見に行ったんですけどね。まさかね、吉宗と一緒に戦うとはね。
映画僕見てないんですけど、どうやったんですか、あれは。
よかったですよ。よかったです。なんでよかったかというとですね、途中私ちょっとお腹の調子が悪くなりまして、真ん中のところすっからかん見てないんですよ。よかったですよ。
面白いとこだけ見れた。
やっぱりね、一本なんかが足りない感じがした。
まあね、やっぱり本当なんか手法だけが先行してるんですよ。
うん。
バレンボー将軍とのコラボレーションも
言われた通りです。
バレンボー将軍も出しとっときゃおもろいだろうでしょ、うん、結局あれも話の核心にはそんな触れないんでしょ、バレンボー将軍。
全くないです。
ただ単純に時代がタイムスリップ、一部だけがタイムスリップしちゃったから。
そうそうそう。
だけ
は
話でしょ、
うん。
やっぱあそこは暴れん坊将軍がメダルならなきゃいけないですよね。暴れん坊コンボとかやらなきゃいけないですよね、本当は。
それ嫌な、じゃあ何残り二つはお月のお庭番みたいなやつ。
なんかそんな感じのね。
嫌だな、それ。そうですね。まあ、まあ、語るとこは、そんな感じですかね。あと、牧博士のお人形さんですかね。
そうそう、牧博士の人形は、キヨちゃん人形っていうらしい。
あ、キヨちゃん人形って言うんですかね。
探しましたもん、どっかで買えるのかな。
え、嘘
じゃ、なんか、あの人形はもともとも既存のものらしくて。
ほう。
球体人形な、なんか忘れてる。とりあえずそういうドールなんですよ。ドールのベースになる。
そうなんですか。
で、その手の趣味の人はそれにいろいろ付け加えていって、自分のオリジナルドールを作るらしいんですけど、うん、
へー、
何もないプレーンな状態があれらしくて。
いやいや、あのね、全然言葉を発しない牧博士のね、心の中を的確に表現してましたからね。
そう、もうなんかカットごとにポーズが違う。めっちゃ細かいなとか思って。
これ遊んでるなっていうか、いやもう本気だなって思いましたね。
あいつらスボスちゃうんかみたいな。
本当ですよ。まあね、あとはやっぱ残念だったのは、あの、秘書の、誰でしたっけ、
名前も忘れました。
あの人、劣化が激しかったな、ちょっと残念だった
ね。あの女の人もいい感じの要素やった。ちょっと
残念でしたね。あの、毎朝 ZIP に出てるみたいですけどね。
あ、そうなんですか。
出てるらしいですよ。
名前も忘れてしまいました。
ほぼ忘れましたね。やっぱり中途半端っていうのがやっぱどこまで最後まで、ね、付きまとっちゃったかなっていう。
いや、ほんとね、考えなしに作っちゃったのがまずい。それだけだと思います
よ。
設定とか様子としては面白い様子とか、最でしたから。
そう、やりようによってはね、これ結構化けたと思うんですよ。こうなんかね、初めのあの、カンドロイドなんか最後何なのって話。
どこ行ったんやろ。
そうそうそうそう。
そんなん言い出しよったら、剣とかどこ行ったんやねんって話。
あ、剣強かったのにね、ビルも切るんですよ。
次元をずれさせるぐらいの力を。
そうそうそう、持ってるのにね。
あと、街中にたくさんあるバイクの自販機。言うても最後の方、そんなに行ってなかったし。
ない、なかったですね。
移動手段としかなかったし。
あの、もう、笑いの一手段でしたからね。あの、初めの方は、自動販売機倒して、オーズ乗って暴れてましたからね。パイプになれって。ねえ、同じ素材でも、こう、やりよう一つ変えると、ほぼ違うのかっていうね。
まあ、やっぱりダブの時は、
うん。
ダブを作ったのに、うん。1年か2年ぐらいの準備期間があったらしいんですね。
あ、そうなんですか。
それで、ちゃんとした話を作れたらしいんです
よ。おー、なるほど、ね。
ダブオーズは、そんな期間がなかったから、本当、作りながら考えていくと、ツタルを得なかった。
わあ、厳しいっちゃ厳しいですね、それはね。だからもう最後の最後で、あんなに詰め込みのような感じだったんでしょうね。
そうですね。
それでも最終回あれだけ、その、良さが出たから、今こうして語ってますけど、ちょっとね、最終回あれじゃなかったらね、語るとこないぞって正直ね。思ってたんですよ。
マキ博士とアンクのおかげやと思うんですよ。最後の日があった。
そうですね。
マキ博士の演技がむちゃくちゃかっこいいから、なんか知らんけど、中盤はただの頭をいかれたおかしな科学者なのかなっていう感じやったのに、なんか最後に行くにつれて、なんかマキ博士渋くなってないかなと思いながら。
あの、もう貫禄出ましたよ。
そうそうそう。
うん。
でもちょっと、キヨちゃん人形がなくなった時の、あの、コメディチックな感じのギャップさとかも、すごい、愛くるしいな。
ですね。あれは許容範囲というか、あれはあれでありでしたよ。
でもやっぱり、本質的なところは、めっちゃ無情感溢れる、まあ、なんですかね、冷たいというかもう世間に絶望してしまっているので、そこはもうクールじゃないですか、もう世界を滅ぼすみたいな感じ。
もうね、そうすればもう誰がどうなったって知るもんかっていうか、もうそれすら感じてない感じでしたからね。
そうがはっきりとしてたから、あいつを倒さなくちゃいけないっていう目的ができたから、最後に盛り上がりました。
最後がね、ガメルじゃ閉まらなかったですよ、多分。
全然ダメです。だから、最後グリードやったら全然盛り上がらないですよ、今回は。
そうね。そこもどうなのって話ですよ、結局。まあ、最後、ね、本当にどうやって倒すのかなと思ったら、まさかあの紫のコンボを、タチャ殿の、あの、タチャスピナーに入れてね、最後の必殺技に持っていくっていうのは、まあ、よかったかな。最後、かけらになるアンクのね、二つが、まあ、一つが割れた、二つがそれぞれね、ひなちゃんのとこに行って、一つは、ひのえいじくんのとこに行って、ね。まあ、うまく締めましたよね。
映画版では、なぜか、くっつくんですよ。
くっつくんでしょうね。
きっとくっつくんですよ。
あれ気づくのかな、最終回でこう後ろにひっついてたアンクっていうのは。
あれどうなんですか、実物なんですか、幻なんですか。
どうなんでしょうね、あのドリフの今度よろしく、たまたま視界に入らないところにこう隠れてるのか、その概念としてああいうこう青色の形で見せてるのか、あそこは語られなかったですよね。
明らかにアンクいつか復活しますよって無理じゃないですか。
あれはもう続きは映画でねって言ってるようなもんですよ。
アンクは死んでないよっていう無理じゃないですか。うん、
まあ、それにつなげたかったんでしょうね。うん、
まあ映画はリブリでいいかな、これは。
うん、まあこれフォーゼ次第だと思いますよ。
ああそうですね、フォーゼが、うん、面白ければフォーズを見るために。
そう、おまけで大化けするかもしれませんね、この人間味のあるアンクがどう戦うか。
そうですね。
うん。もう最後のあの憎たらしい顔でアイスくれって言った時は僕はちょっと鳥肌立ちましたから。
ああですね、まあね。
うん。なんかいいですよね、あの悪役キャラってちょっといいこと言っただけでこうねポッときちゃうから。日野英二が言ったってね、何言ってんだって話になりますからね。
やっぱ無欲な人を主人公にしたらちょっと盛り上がらないですよ。
うん、やっぱ努力しようがないからね。
そうゼロの人ですから。
うん、あの人困ってるから俺頑張っちゃおうかなっていうだけですからね。言ってもうんですね。まあそういう意味ではね、あの演じにくかったと思いますよ、彼も。まあ、あの、役者さんの名前ちょっと私知らないですけど。
全然もう、演技として全然彼もうまい方がいいかな
と思いましたね。アクションも結構上手だったしね。うん。
ただキャラクターとしてレイジが、中途半端な感じだったんで、残念。
そう、残念でしたね。うん。
まあ、そんなとこでしょうかね。
そうですね。まあいいとこ上げるよりもやっぱりちょっとね、ここ頑張ってっていうのがどうしても多くなっちゃいましたね。
そうだね。
うん。
ディケイドの方がよかった。
こう落ち着け方、いや、やっぱオーズの方がいいですね。うん、オーズの方が良かったと思う。ディケイドどんだけダメなんすか。
ディケイドこそその時々のもうシチュエーションだけで盛り上げる話。
そうでしたね。とりあえず各ライダー出しときゃいいやっていうか、出さなくっちゃっていう感じでしたからね。上には上がいたか。
まあ、はい、そんな感じで、オーズも、これにて終了。
はい。
はい。というわけで、オープンしたのは、沢田信也と、
ジマさんでした。
はい、それでは皆さん、さよなら。
さよなら。